この神様の目に高価で尊いというこの高価、その聖書が語る価値っていうのは、例えば100点満点で80点っていうような数値で表される価値ではない。他の人と比較してあなたは高価だっていう、そういう比較しての高価でもない。数値では表せない存在そのものが高価であるっていう、そういう意味の言葉が使われているんです。昔テレビのコマーシャルでこんなコマーシャルがあったんです。それはクレジットカードの会社、家族で実家に帰る、父親にと母親にそれぞれお土産を用意する、その用意するときにクレジットカードをぜひっていうのが結論ではあったんですが、父親に地酒5000円、母親に勝負7000円、でももう一つのとっておきのお土産、孫の笑顔プライスです。カードで買えるものはぜひお使いください。ああいいなって、ただただ買い物だけじゃなくて買えないものもあるという価値観も伝えつつ、買えるものは、実はその2つの価値効果というものがあって、確かに地酒やショールというものも心もこもっている高価なものだけど、お金では買えないプライスレスので、しかも笑顔だからではない、孫のもう変わることのできない価値、それが私の目にはあなたは高価で尊い、あなたの存在は変わりがない。だからこそ神様は99匹の羊を残しておいて1匹を探し、見つかるまで探す、そういう価値で私たちを愛し、だからこそ深く憐れんで群衆を空腹のままで帰らせるなんてもってのほかだと言われるんです。私は青年の頃に、その本当に神様が変わりがないんだ、あなたは見つけるまで探すんだっていう、その本当にそういう愛のお方なんだなっていうのを痛感する一つの出来事があったんです。というのは私はとっても青年の頃ずっと肌身離さず身につけていて、しかも結構値段の高い、なくしたら困るっていう大切なもの、それをなくした経験があるんです。今それしてないんですけども、青年の頃私はコンタクトレンズをしていたんです。今眼鏡なんですけど、肌身離さず身につけるものでなくなったらもう大変です、はい、それを母教会、新学生の時母教会に帰っている時にふっと気がついたらぼやけてるんですよ、目の前が。えって、こうしたら見える、こうしたら見えないってことは、こっちが落ちた、いつ落ちたんだ、周りも騒然としましてですね、まあ、みんなで探すんですけど見つからない、ものすごいパニックになりまして、ある物静かな青年が私に聞くんですよ、新学生無職ですかって。で私思いっきりパニックってて、今学生ですから、実は無職ですかって聞いたのは、そのコンタクトレンズは何色ですかと無職だったら見つけにくいけど、色ついてるんだったらって言って無職ですかって聞いて、私は学生だから無職です2分ぐらいしてから、そんなこと今聞くわけないな、ごめん水色ってなんで私が無職ですかで学生って言ったかっていうと、もう半分諦めかけてて、買うの高いんだよな、無職だからお金ないと、だからそう言って、いや神様、もうとうとうお祈りは、神様買うお金与えてくださいと完全諦めてるんですね。ところはその完全に諦めて、もうはあもうダメだってパンって棚に手を置いたら、カチン、まさかあったねえ、思ったんですよ。当時で2万円ぐらいするんですよ、新学生に買えるかっていうような。でも諦めてお金与えてくださいなんて祈る、たった10分で。しかし神様は私を25年諦めず、どんどんどんどん離れていて、とうとう統一教会まで行ってしまうのに、見つけるまで探し続けてくださった。 いや25年どころか聖書の歴史をずっと見てみたら何千年も追い求めておられる。これはまた別の教会でなんですが、ある信徒の方が、私がそこで初めて赴任したからということで、車でちょっと教会のゴミがいっぱいあるからって言って、先生ゴミ処理焼却場を案内しますと。でその車、友人からいただいた車でカーナビもついてて便利なんですが、カーナビ壊れてるんですと。でも地図はちゃんと表示されて現在地は分かると。どこが壊れてるんですかっていうと、目的地を指定できなくなってしまってるんですと。あれ、でも案内するんですね。実はどこかの時点で設定された目的地を解除できなくって、ずっと案内し続けてる。だからもううるさいから消したいんだけど消せない。なんかまあ音声消しといて、でももう画面見たら分かるんですよ。そっちの方に全然行こうとしないのに、しょっちゅうしょっちゅうリルートリルートリルートって言って、そっちの方に行け行け行け行けってずっと言ってるんです。これどこに案内してるんでしょうねって気になってみたら、なんか目的地まで距離が500キロとか書いてあるんですよ。当時は埼玉にいたんで、これ北海道ぐらいが目的地に設定されてるんじゃないですか。私もそこでまた思ったんです。絶対行かないですよね、そんなとこ。まあ、もちろん機械だから絶対行かないってわからないでずっと案内し続けてるわけですが、待てよと。神様、私がだって統一教会にまで行った、どう考えたってイエス様のもとに全然行かないどころか正反対にずっと言い続けてる、その私を、このカーナビ以上にリルートリルートリルート、目的地こっちです、目的地こっちです、ずっと諦めない、案内し続けるんだなって。人間だったらもう、あ、この人行くつもりないんだなって途中で諦める、あるいは代わりがある、買えばまた代わりがあるさ、諦める、この人行く気ないんだなって諦める。神様、たとえその人が全くこっちを振り向こうとしない、その気がない、でもあなたには代わりがないんだ、放蕩息子をどうしたん、何して迎え入れるか、全くどんどんどんどんどんどん離れていく放蕩息子を、それでも諦めないで待ち続けたその方は、私たちは失われてはならない、代わりがない、だからその人たちが現れたら深く憐れんでお癒しになった。そして、いや、もうここは寂しいところでもあり、まあ、祈るために何もないところに来てしまってるわけです。でも時間も遅くなったので、解散させてめいめいで食物を買いに村に行かせてくださいと弟子たちが頼んでも、あなた方の手でやりなさい、めいめいにそんな追い返すようなことはしてはいけない、あなた方の手であげなさい。それほどまでに神様の愛、憐れみというのは徹底しているんですね。もうここまですればいいだろう、そんなことは全くない。ふとマザー・テレサが言われたことを思い出すんです。ある新聞記者がマザー・テレサにこう言われたそうです。本当の支援っていうのは、魚が欲しい人に対して魚をあげることではなくて、魚を取る方法を教えることではないですか。魚をあげてるだけだといつまでたってもその人たちは甘えてしまって自分で生きていけないんじゃないか。でもまずこう言いました。あの人たちは釣り竿を持つ力さえないんです。いくら魚を取る方法を教えてあげてもそれをする力がないんです。でも新聞記者が食い下がって、マザー、それでも貧しい人を甘やかしすぎてはいませんか。マザーはこう言ったんです。世の中、お金持ちを甘やかすところはたくさんあります。一つぐらい貧しい人を甘やかすところがあってもいいんじゃないですか。ユーモアを含めたマザーの手したイエス様の受け継いだ姿なんだなと思わされるんです。もう病人を、これだけもうイエス様は本当は休むためにここに来られたのに、それでも精一杯されたではないですか、もういいではないですか、解散して今日は終わりにしましょうと弟子たちが言われたのに、イエス様は、いや、 あなた方の手で食物を入れなさい。